こんにちは、天野真紀子です。あなたの健康を守りたい。このコーナーでは厚生連広島総合病院 JA 広島総合病院のあらゆる分野の先生にご出演いただき、健康に過ごしていくためのアドバイスをいただきます。今回のテーマは小児のアレルギー疾患、食物アレルギー編。では本日お越しいただいた先生をご紹介いたします。厚生連広島総合病院小児科の辻哲郎先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて辻先生、成人小児を問わずアレルギー性疾患は増加傾向にあると言われていますよね。小児科領域におけるアレルギー性疾患の最近の動向はどのようになっているでしょうか。
はい、小児科の領域におけるアレルギー性疾患は発症年齢の早い順番で言いますと、アトピー性皮膚炎と食物アレルギーが乳児期から、それに続いて気管支喘息、アレルギー性鼻炎が幼児期から学童期までに発症します。それぞれのアレルギー疾患は徐々に増加傾向にあるんですが、今回のテーマである食物アレルギーの場合、1歳までの乳児期にはおよそ10人に1人、 10% ほどの有症率と言われています。ただし食物アレルギーは年齢とともに治っていくケースが多いため、幼児期になるとおよそ 5%、 学童期では 2% 前後と考えられています。
その食物アレルギーが増加してきた理由はどこにあるのでしょうか。
はい、アレルギー疾患の発症にはリンパ球という細胞を中心に体内の免疫システムのアンバランスが関与しているのですが、衛生的な環境では感染防御に関わるリンパ球に対してアレルギーに関わるリンパ球の働きが相対的に優位となることで、アレルギー性疾患を発症しやすくなると考えられています。昔に比べるとより衛生的な環境に変わってきたこと、結果的に子どもの時にいろいろな病原体による感染を受ける機会が減ってきたことなどが、かえってアレルギー性疾患の増加につながった可能性も指摘されています。
それでは食物アレルギーの具体的なお話として、まず原因となる植物としてはどのようなものが多いのでしょうか。
食物アレルギーの原因となる食物には子どもの年代ごとに違いが見受けられます。乳幼児期には卵、乳製品、小麦が原因の多くを占めていますが、幼児期後半から学童、思春期、成人へと進むにつれ、魚やそば、ピーナッツ、甲殻類、果物などのアレルギーが増加します。
実際の食物アレルギーの症状とはどのようなものがあるのでしょうか。
食物アレルギーの症状の中でも日常生活で最も問題となるのが、原因食物を摂取した後数時間以内に症状が現れる即時型反応と呼ばれるものです。この即時型反応で最も多く認められる症状は、皮膚が真っ赤になったり、じんましんなどの皮膚症状になります。
はい、
次に多く見られる症状は鼻水や目のかゆみ、喉のイガイガ感といった粘膜症状です。咳き込んだりぜいぜいするといった呼吸器症状や、嘔吐や腹痛、下痢といった消化器症状になるとやや重症ということになります。そしてこれら複数の食物アレルギーの症状を同時に認めた場合をアナフィラキシーと言います。さらに血圧低下などの重い循環器症状を伴うとアナフィラキシーショックと呼ばれる非常に緊急性の高い状態になります。
即時型の食物アレルギー以外にはどのようなタイプの食物アレルギーがあるのでしょうか。
はい、生後間もない赤ちゃんが嘔吐や血便、下痢、体重がなかなか増えないなどといった症状で発症する新生児乳児消化管アレルギーというものがあります。はい、また幼児期になると食物アレルギーを合併したアトピー性皮膚炎の子どもさんも増えてきます。学童期以降体を活発に動かすようになりますと、特定の食べ物、主には小麦製品や甲殻類ですが、これらを摂取した後数時間以内に運動した際に誘発される食物依存性運動誘発アナフィラキシーというものもあります。その他最近増えてきている花粉症を持っている子どもさんでは、特定の果物や野菜の摂取に伴い口の中の違和感、かゆみなどを訴える口腔アレルギー症候群などがあります。
一口に食物アレルギーといってもさまざまな種類があるようですが、それではこれら食物アレルギーの診断方法についてお聞かせください。
はい、食物アレルギーとは食物によって生体に引き起こされる不利益な症状ということです。そしてその症状の出現には免疫学的な基準が関与しているものと定義されています。したがってまず診断に際しては、最初に大事になるのは問診による食物摂取と症状の出現状況の確認、その次に免疫学的基準が関与していることの証明が必要になります。食物アレルギーの中でも一番問題となることが多い即時型アレルギーの場合、免疫学的基準としては IgE と呼ばれるタンパク質が関与しているわけですが、 この IgE が血液中に存在しているかどうかを調べる検査が一般的には行われています。この IgE というタンパク質はそれぞれの食物に対して別個に産生されるため特異的 IgE とも呼ばれます。例えば卵アレルギーを疑って検査する場合は卵に対する特異的 IgE を測定するといったわけです。一般的にはこの検査の数値が高いほど症状が出る確率も高くなる傾向はあるのですが、一人一人の患者さんで見た場合、血液検査の結果と実際にその食べ物を摂取した時の症状の出現が必ずしも一致しないことがあります。すなわち血液検査では陽性なのに実際に食べても症状が出ないという感じです、はい、こういった場合には実際にアレルギーがあるかどうかを確認したい食べ物を実際に食べてもらうことで症状の出現の有無を確認する必要があります。これを食物経口負荷試験と言いますが、食物アレルギーを最も正確に診断できる方法です。この検査は単にアレルギーの有無の確認だけではなく、どれくらいの量までなら食べても大丈夫なのかを確認する、または摂取を制限していた食べ物が食べられるようになったかを確認する目的でも行われることがあります。
経口負荷試験などを行って正しい診断がなされた後に実際の食物アレルギーの治療が始まるわけですね。それでは具体的な治療方法について教えてください。
はい、食物アレルギーの治療の原則は原因となる食べ物の摂取を避けることでアレルギー症状の誘発を避けることです。残念ながら食物アレルギーそのものを治すということができるお薬というものは存在しません。食物アレルギーの治療の場において使われているお薬というのは誤って食べてしまった際などに誘発された症状を抑える薬であって、対症療法に過ぎません。はい、治療の原則は原因食物の除去と言いましたが、子どもさんの場合には成長への影響のないように必要最小限の除去にとどめる必要もあります。同じ卵アレルギーの子どもさんでも火が通っていれば食べられるという人もいれば、火が通っていても食べられない人もいます。はい、一人一人の子どもさんに必要な除去のレベルは様々であり、正しい食事指導を行うためには先ほどお話しした経口負荷試験が欠かせません。
実際に食物アレルギーの症状が出てしまった場合にはどうすればいいでしょうか。
はい、比較的軽い症状、例えば顔だけにジンマシンが出たなどの場合には抗ヒスタミン剤というお薬を飲むことで症状が自然に治まるのを待つこともできます。ただし食物アレルギーの症状でお話しさせていただいたアナフィラキシーの場合には早急な治療が必要となります。アナフィラキシーとはいろいろなアレルギー症状が同時に出現する場合のことを指すとお話ししましたが、症状が急速に進行してショックを起こした場合には命に関わるため、その治療には即効性のあるエピネフリンという注射のお薬が使われます。アナフィラキシーショックの場合にはできるだけ早くにこの注射を行う必要があるのですが、実際にアナフィラキシーショックが起きている場所は自宅や学校や幼稚園といった集団生活の場、または外食の時などであることから医療機関をすぐに受診できない場合も多々あります。そのためこのお薬は患者さんである子どもさん自身や保護者の方、もしくは園や学校の先生が注射することも認められています。ただしどれくらいの症状が出たら注射をしないといけない、注射という行為そのものへの恐怖感などから実際に投与が必要な場面で注射が行われていないという現実もあります。この問題については園や学校の先生を対象とした講習会の開催など今後も広く啓蒙活動を行っていく必要があります。
はい、よくわかりました。やはりこういう食物アレルギーをお持ちの特にお母さん方というのはとても不安な気持ちをお持ちでいらっしゃるかと思うんですが、最後に辻先生、今日のお話のまとめをお願いいたします。
はい、小児の食物アレルギーは、時には子どもさんとそのご家族の QOL を大きく損ない、またアナフィラキシーショックのように生命を脅かすこともある病気です。正確な原因食物の診断と必要最小限の除去食療法により多くの子どもさんでは成長とともに治癒が望めます。決して自己判断で食べ物の除去などは行わず、ぜひ専門の医療機関を受診していただければと思います。
はい、どうもありがとうございました。それでは厚生連広島総合病院の電話番号をご案内いたしましょう。電話0829-36-3111 です。お話を伺いましたのは厚生連広島総合病院小児科の辻哲郎先生でした。辻先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
辻先生には次回もご出演いただきます。次回は3月20日のこの時間にお送りいたします。あなたの健康を守りたい、お相手は天野真紀子がお送りしました。
はい、OK です。